します。5つのテーマで、教会について、それから聖書について、それから霊性について、聖霊について、世の終わりについてってこう5つの事柄で、ディスカッションしたり、基本的な学びをするんですけども、今回こう聖書を開いて御言葉を教えているというような学びではなくて、私たちの教会はカルバリーチャペルはこういうふうにして聖書を理解してますよという基本的な案内なんですね。もう皆さんがすでに知っていることを学びます。で、だからイエス様がこうビンビン触れられるということはこういう直接はないかもしれませんけども、普段教会では具体的に触れられないようなことを話していきます。で、自分の中にもそういうことだったのか、知らなかったなっていうこととか、もうすでに知ってて今度は次に新しく教会に来られた方とか、で先に言ったようによその教会の方にお宅の教会どんな教会ですかって言われた時に少しこう分かち合えれるような知識も身につけたいかなとこう思うんですね。で、限られた時間の中で、教会というのを僕は今から話をするんですけども、3つのステップで話します。1個目は、メモをぜひ取ってください。メモを取ることを勧めます。その、このパンフレットのところにメモ帳がついてますので、教会についてっていうところの、ページで言えば7ページ目、8ページ目がメモになってますのでね。で、このパンフレットにも書いてますが、まず1、教会のモデルは使徒の働きの中にあるよという話をします。で、2個目に、教会堂を持つところのメリット、デメリットというような話をして、で、3つ目に、聖霊の働きによって運ばれる教会という話をします。で、まず、この、教会というものをどうやって運営したり、またこう一緒に交わっていくのかというのにやっぱりモデルが必要ですよね。で、特に自分が育った教会とか自分に大きな影響を与えた教会をこうコピーしていこうかなって、こうコピーっていうのは真似していこうかなっていうような、もちろん傾向があるんでね、実際にある教会ではないですけど、例えば自分が目黒中央教会で洗礼を受けてそこで育てられたっていうと、いや目黒中央教会ではこうしてたんですよってこうついそう思うんですね。例えばカルバリーチャペルならカリフォルニアにコスタメサというチャック・スミスがスタートしたもう最初のこのリバイバルの起こった大きな教会、今でも大きな教会ですけども、そこの教会をやっぱりああいうふうになったから真似しようかなと思うんですね。例えば宗教改革ある教会は、いやいやそうじゃなくて宗教改革のやっぱりこの理念を失うことなく、オランダ改革派教会の理念で私たちの群れは動いてるんです。で、それぞれ歴史の中の教会をモデルとして、歩もうとするんです。ところが、私たちカルバリーチャペルの目指すところは、神が示したところの教会のモデルは、使徒の働きの中にあると考えてるんですね。で、勘違いしないでください。使徒の働きの中にあるというと、1世紀の教会が私たちのモデルだという意味ではありません。一世紀の教会もたくさん失敗もあるし、で、ある人たちは教会の歴史をビョーンと飛び越して一世紀の初代教会を作ろうとしてるって、そんな話をしてるんじゃなくて、聖書に表された言葉の中に教会のモデルがあります。使徒の働きの中で聖霊がこう教会を運んでる中にたくさんの、モデル、ヒント、そして神からの語りかけがあるということなんですね。例えば将来、カルバリーチャペル西東京が名古屋に、枝教会を作ったとしましょう。で、名古屋でその教会をした牧師がすぐ口から、でも東京の西東京ではこうしてました。いや、西東京ではそんなことしてませんでしたって、気持ちはわかるんですけども、聖霊がその名古屋のその枝教会のその牧師に働きかけて作らす教会。これが、カルバリーチャペルの目指すことなんですね。もちろん、学んだことはいろんなことを継承してもいいのかなと思うんですけども、イエス様は、私は私の教会をこの岩の上に建てる、この岩っていうのはイエス様、あなたこそ生ける神の子、 キリストですっていうペテロの宣言したあの宣言ですよね。で、歴史の中のどの教会を見ても問題があるんですよ。ある人は教会の歴史見て、いやー教会もひどいよね、十字軍のしたことを見てくださいっていう人たちもいます。それから現在教会でいろいろ行われたようなさまざまな問題、争い、そういうのを見て、いやだから教会なんか信用しないんですよって言うんですけども、私たちはその地上の教会に完成品はないと信じます。黙示録には2章3章で7つの教会が書かれてるんですよ。エペソ、スミルナって書いてる。で、あの7つは実際にトルコ半島にその時代にあった7つの教会ですけども、同時にこの長い2000年の歴史の中にいろいろ現れた教会を表してるな。どれ一つとっても褒められてないんです。唯一、フィラデルフィアという教会はちょっと褒められてるんですね。しかし終わりの時代のラオデキアという教会はもう熱くもない、冷たくもない。だから口から吐き出してしまおう。今の時代の教会とも、言われてます。使徒の働きのちょっと一章開いてみましょうかね。使徒の働きの二章ですね。使徒の働きの二章を開いてください。使徒の働きの二章の一節のところに、五旬節の日になって、これは五旬節という、記念の祭りがエルサレムであって、全国から人が集まってました。ちょうどイエスが十字架にかかった杉越の日にちから50日、7週間経った明くる日、これ50日目ですね。そのところに集まってると、突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こって、彼らのいた家全体が響き渡って、何か炎のような分かれた舌が一人一人の上にとどまって、みんなが聖霊に満たされて、この御霊が話せてくだされる通り、多くの人が賛美したんですね。自分の方言とか、例えばエチオピアの言葉とか、いろんなので神様賛美して、もうびっくりしたんですね。そしてずっと進んで、ある人はお酒飲んでんじゃないかとか、酔ったんじゃないかとか、いやいや、これは預言者ヨエルが言った、17節にね。終わりの時代にはしもべにもはしたにも聖霊注ぐよって、でそんなことが起こってしまったんです。でここからこうして教会がスタートするんですね。37節人々は36節ね、イスラエルのすべての人々、このことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたんです。この旧約聖書が示してたメシアが来たのに、あなた方は知らずに十字架につけてしまったんですよ。すると37節、人々はこれを聞いて心が刺されて、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらいいんですか、来たんですね。するとペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプティズマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょ。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。私たちのことですね。全世界、全歴史的にたくさんの民が神様によって集められました。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って明かし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。もうこの日ですね、3000人が一つの、教会という群れになるんですね。そしてこれ大事ですね、赤丸です。42、おそらく皆さんの聖書には丸がついてるんじゃないかなと思うんですけど、4つのことをしてました。1、人たちの教えを固く守り、これ御言葉ですね、交わりをし、私たちフェローシップと言いますね。でパンを裂き、これは生産式ですね、コミニオン。そして祈ってた。この4つのことをしてた。でも伝道してたとは書いてないんですね。当然もちろん彼らが変えられていくので、周りの人が放っておいても、もう何ですか何ですかってこう来たんだと思うんですけどね。 そして46、毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き。だからこの頃は家で集まって生産を持ってたんですね。喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。主がもう放っておいてもですね、どんどんどんどん人を加え、またそこだけじゃない、次のとこ次のとこって、そうやって教会はスタートしていて、これが聖書が言うところの教会の始まりです。そして今使徒働いてますの、開いてますので6章をちょっと見てください。もうこのエルサレム教会に早速問題が起きてます。6章1節、その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。まあ、2種類のユダヤ人たちがいたんだな。ヘブル語を使うユダヤ人というのは、エルサレムに根っから住んでる地元の当たり前のユダヤ人。それに対してギリシャ語を使うユダヤ人、当時もその辺一帯はローマ帝国でしたから、ユダヤ人はいろんなところで商売とかに出かけてるんですね。で、そういうところの子供たちとか、それから年を取ってからエルサレムに帰ってきた人たちは、そこ外で生まれたとか、もう母国語がどちらかというとギリシャ語になってしまってるんですね。だからヘブル語がよくわからない、まあ、分かっても少ししか分からない。いわゆる帰国者ユダヤ人です。だから帰国者ユダヤ人と地元ユダヤ人の間で、まあ、争いが起こった。何の争いかというと、彼らのうちのヤモメというのはご主人のいない人たちね。でそういう人たちは、配給を受けてたね。今でいう福祉ですね。で、その配給が、こう、ちょっと外国、帰国者ユダヤ人がこう、あの人たち、後にしといてってこうヘブル語で言うんですね。わからないですよ。わらわらわらって言ってから、なんかなと思ったら飯来ないんですよ。わらわらわら、まあ、つらちょっとでいいよ。こっちをたくさん持ってって、隣の人見たら、自分がこんなにちょこって、えみたいな。なんであの人はみたいなを、今度はギリシャ語で文句言うわけですよ。で、教会なのに問題が、まあ、食べ物のことは怖いですね。揉めるんですよ。で、ああ、明石さんどうしましょうって、いやーもう困ってなー、サントさんどうしましょう。私と明石さんが、私たちは、もっぱら祈りと御言葉に専念したいと。食べ物のことでちょっと争うのは、困るので、ちょっとそういう係の人を立てましょうって言って、三節のところで、御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち7人選びなさいって言って、で、その食べ物のこの奉仕のこと、揉め事を聞いたりすることを立てたんですね。でこのことを執事ってこう、まあ、今の時代では言ってますね。ディーコンっていうこの立てたんですよ。でこの提案は承認するところとなって、みんながよしとなって、聖霊に満たされたこれらの人たちにの上に手を置いた。こうやって教会、まあ、教会の言葉ではこれを教会政治っていうんですね。どうやって教会を運営するか。で皆さんも聞いたことがあると思うんですけども、教会政治には大きく分けて3つの教会政治があるんですね。一個は監督制っていうんですね。私たちカルバイチャペルもこの、まあ、長老を立ててるんですけど、監督制なんですね。それから長老制というのと改修制という3つのスタイルがあって、それぞれ の政治やものの決め方が違うんです。でどれが正しいかって言って、聖書はここでやっぱり監督がですね、7人を選びなさいってこう言ったわけです。2名さん、ああ、やっぱり監督制って書いてあるじゃないかって言うんですね。いやいやいや、7人が選ばれて、この長老が選ばれて、教会を運営したんだから、長老制だって言うんですね。いやいやいや、一同が承認したんだと、やっぱり。だから、改修制だと。まあ、いろいろ言うんですね。で、改修制は簡単です。町内会の自治会ですね、団地の。今回は、250人のうちの委任状を含めて220出てますので、この会は成立いたしますって言ってね、だ次第2の議題に移りますみたいな民主主義ですね。だから皆さんもよく知ってる民主主義、これが改修制ですね。で長老制は教会の中で多いです。ほとんどの教会長老制、長老というのを選んで、教会の中だけじゃなくて外にも地区長老というのがいる。でそういう人たちで、もうあそこの先生も年取ったから、新しい先生を招かないとダメだねって言って、内側の長老さんと外側の長老さんが読んで、で、いろんな候補に上がった先生のメッセージとか面接をして、で、来年からこの先生来てくださいってこう、お呼びするんですね。で、その先生も長老の一人になるんですね。で、こうやって動いてる教会が長老制。で、監督制というのはカトリック教会のように、一人の長がいて、 まあ、カルバリーチャペルの場合は、牧師はいますけども、長老グループというのと、それからあと執事ですね、このボードとよく言うんだけど、グループがあって、そしてもちろん教義のもとですけども、モーゼが決めたように、一応、その神が立てた人を中心に動いてます。で、ところが、この皆さんはそんなことを知って、教会に行ったんじゃないんですよね。ある、例えば、仲町教会というところで育って、で引っ越ししたので、例えば青森中央教会に行きました。すると、仲町教会では、牧師の家 の, 子供部屋にクーラーつけることだって、4月 の, 承認を得てつけてたはずなのに、青森教会に行ったら、もう勝手についてたと。なんであそこの先生、相談もなしにそんなことしてるんだろうと思って、イライラするわけですね。で気がついたら、教会の壁の色が、この間で薄いクリームの方が茶色になってたと。なんで議会の承認得ないんだろうとか思うんですね。で、そうしてみんな、まあ、この反対に、なんであそこではみんなの声を聞いて前に動かなくなるんだろうか。まあ、今ご存知のように、豊洲移転の問題とか民主主義ですからね。やっぱり民主主義というのは、なかなか前に動かないですよね、ことが。かといって、戦争の時代みたいに誰かボーンと立てた時に前に動きすぎて大変な方に国が。でも今はプーチンさんとかね、中国の習近平とかね、まあトランプさんにはならないと思ってますけど、トランプさんとかね、フィリピンのナヤラさんとか、みんなこう、やっぱり国が前に動かないとね、今なかなかこう、大変なんです。競争に勝てない。まあ、日本は今安倍さんですか。そうしてこう、動く時代の時に、まあみんながみんながってしてると、いろんなことが決まらないんですね。で、そういう政治が違うんですね。で、どれが正しいかではないんです。自分の所属している教会はどの教会政治を持ってことが動いているのか知っとかないと、次に行ったところで同じようにしちゃうんですね。まあ、一度話したことがあるので、多くの人は知ってる話かもしれませんけど、僕はアメリカで交通切符を交通違反の駐車違反とか、サンフランシスコというところは駐車が難しいんですよ。で、路上駐車するとすぐ切符切られてるね、当時ね。もう30年も前の話ですけども。すると、面白い、ルールがありまして、切符貯めるんですよ、とにかく。で、10枚ぐらい貯めたら、1日仕事休んで、その交通局に行くんですね、法務省に行くわけですね。すると、半額になるというルールがある。でも3枚ぐらいだと仕事休んだ方がお金が少ないので、だいたい10枚ぐらい休むと1日の日当とまあですね、いいんじゃないかということで、みんなはだいたい10枚ぐらい貯まると、まあ1年に1回とか半年に1回ぐらいまとめて行って、で全部足すと200ドルですね。はい、100ドルってこう、してくれるんですよ。ありがとうございますって。で、それがまあなんとなくその町の普通の光景だったんですね。ある時僕はその10枚貯めた中に一方通行違反って、これ高いんですよ。もう僕払いたくないから放ってたら、当時のお金でまあ1万8000円、2万円ぐらいの金額、1枚の切符ですね、なってるんですね。で、これは半額じゃなくて、もう絶対文句言わないといけないって、僕はしてないんですよ。ガレージから出た車が、ちょっとこう一方通行の反対向いてたところに、パトカーが来て、反対だとこう言われたんですね。よしと思って、サンフランシスコのその交通裁判所行ったんで、順番が待って、したら女の判事さんですね、パーッと見て、ポンで、ハーフプライスって言って、半額チェッって終わりですよ。いや、ちょっと待ってください待ってください、この一方通行は、判事さん、何でもかんでも半額言ったらみんながありがとうございますありがとうございます、おかしいじゃないですか、やってもないこと半額ないでしょって言ったんですよ。すると、こんな大きい二人のおまわりが来てですね、僕のベルトを掴んでね、ヒューヒューヒューと運んで、ポイッと廊下に出されたんですね。おかしいじゃないかって言ったんですね。ほんならもうそれが文句あるんだったらワシントンまで訴えないとダメだぞとか言われて、もう半額にしてくれてるのかいいじゃないかって、ふーって怒ってですね、その日まあ夜の仕事だから夜行ったんですよ。で、夜にバイトの子で、こう法学部の子がいたんですね。ドラえもんって言ったんですね。すると、まあ、それ日本の子でアメリカの大学の法学部に行ってた、あ、サントさん、法律が違うんですよって。アメリカでは、この法廷でちゃんとこう取引っていう、取引とは悪いように聞こえるけど、法廷取引って言って、このようにしますよという、この権威を裁判官が持ってるんですよね。だから、あなたがその情報をくれたら、この分は無罪にしますよってしていいんです。日本はダメです。今もダメですね。法廷取引ないんですね。韓国はありますね。で、そういうのが同じ国で、こう、同じような国じゃないですか。アメリカも韓国も日本もね。だから僕は同じだと思ってたら、政治が違うんですね。そのシステムが違うんですよね。教会もそのようにして制度が違うんです。だから、 ここの教会で良かったこと、なんでここの教会やってないんだって結構怒ってるおじさんとかいるんですよ。で、僕もたくさん会いました。で、僕は、あ、そうか、そういうことをちゃんと教えてなかったから、そういうことが起こったんだなと思って、僕とこの教会では、新しく教会が来た人に、まあ、基礎教理というのを10本聞いてもらって、メッセージ。その中に、教会政治の話入ってるんですね。で、いろんな、まあ、ことが入ってて、基本的に同意していただくということなんですね。で、何もかもワンマンでやってるんじゃないですよ。私たちの教会でも長老がいます。で、まあ、基本的に長老の同意なしに僕が何かを決めてしまうということは、まずない。それから、僕だけじゃなくて、毎週、明石さんとか、タラビスとか、リッチとかね、それからダンボリンジャーとか、毎週、火曜日に一緒に会ってるんですね。で、そこに話を持ち出して、やっぱりどう思いますかってこう、聞いて、本当に精霊の導きによって、で、皆さんも直接明石さんとか、タラビスとか知ってるのでね、そういうふうにして、この教会が動かされているということなんです。何よりも願っていることは、聖霊の導きに、人ではなくて聖霊の導きに従順に従いやすい群れでありたいな。そう思ったときに、まあ、僕の意見ですけども、回収性はちょっと難しいかなと思うんでね。数でいきますか。聖霊というよりは、やはりみんなのこのどうしたいかということで教会が動いてしまうので、ちょっと難しいんではないかなと思います。そして、2番目。具体的に一つの例を挙げて、教会というものとその運営というのを考えてみたい。まあ、限られた時間の中で教会を全部話せませんのでね。今私たちの教会は、教会堂を持ってないんですね。日曜日だけホールを、借りてます。大きめのホールを借りて。で、以前は、小さな、家一軒家なんですけど、そこを教会堂として使ってました。だから、ホールと教会堂を持ってたんですね。でもこの教会堂というのはもう30に入ると窮屈なぐらいなので、礼拝はホールで、で祈祷会とか他の牧師が人と会ったりするのはここの家でと、まあ、教会でというふうに2つ、持ってましたね。12、3年前まで持ってました。ところが、まあ、お金も厳しいのでね、そこのとこをやめました。で、実は今その28年も27年も借りてきたホールをですね、もうすぐしたら出ないかんですね。そこが都市計画でなくなってしまうんで、ロータリーになってるね、駅前ので、これから街道を探さないかん。今まで通り日曜日だけ借りれるとこ探しますか。それから賃貸しでですね、まあ家賃30万とか25万というようなところを借りますか、それか、まあ、買いますか、どっか土地でも買って、もうとにかくプレハブでもいいので建てますかということを選択を、まあ、迫られてるんですね。で、それぞれにメリットはあると思います。自分とこの、まあ、いわゆる自社ビルだったら、そこに夜泊まろうが、まあ、近所のうるささとかありますけど、賛美しようがですね、そこでご飯食べようが自由、全く自由ですね。自由に使えるというメリットがあります。それから地域に教会として名を知らしめてですね、ここに教会ありっていうふうにして伝道もできますね。ところがうちはその、一応一戸建ちの持ってたけども、隣との壁が薄かったので、うるさいってこう怒られました。何回も近所とのこうぶつかりっていうのもありましたね。しかし教会を、この間鎌倉のジャックと一緒にご飯食べてる時に、ジャックさんのとこも今日曜日だけ借りてるんで、鎌倉にカルバリーっていうのがあるんですけど、でもジャックさんのとこの教会はそのすぐ前のところに30何万円出して1階と2階の建物を借りてたんです。もう10年ぐらい借りてたんですね。で、そこを辞めて今のとこになったんです。ちょっとうちに似てるんですけども、彼がこう言ったんですね。でも月曜日から土曜日までの間、何かしてこう家賃を捻出しないとダメだから、英語学校するとか、そこは前喫茶店しようかって言ってました。それから空手スクールもやりました。それからそれカルチャースクールみたいなのやりましょうかって、こうして、なんとかそういう場所を使って教会運営をするために、だんだん教会運営イコール英語学校になったり、例えばカルチャースクールになったりで、だんだんそれがミニストリーという名前つけて本末転倒というか、それを運営することが教会だと思ってしまう。立派な街道を持つと、 なんかそこに集う人も立派だと思うんですね。でもその背後には街道を維持するために人がもっといるから伝道しましょうみたいに、さっき言った人の時代のスピリットの理念と変わってしまう。でチャックがこう言ってました。まあ今喋ってることはこのカルバイチャペルの特徴という中にあることから、まあちょっとピックアップしてね、思ったことを喋ってるんですけども、チャックこう言ってました。努力して頑張って何とか手に入れたものは、その後も努力して頑張ってメンテナンスせないけませんと。しかし主が与えたものなんだから主がメンテナンスしますよ。これカルバイチャペルの理念なんですよ。だから力以上のことをする必要がないっていうのが考えなんで、でもそれはそれぞれの教会に理念があるので私たちが正解ではないです。韓国ではね、まあ、今はどうか知らないんですけど、大きい教会を信仰によって建てるんですよ。主がそれを満たしてくれるっていう時代が続いたんですね。まあバブルの時代で、もちろん韓国も急成長遂げたということを神は用いたのかもしれない。だから彼らは大きな街道を建てますね。信仰だって言います。で、日本でも同じようにこうしてる人もいます。で、約束献金ってみんなからね、100万ないけど100万しますとか50万しますってこう約束するんですね。で、そのお金で、まあファンドを建ててですね、で、教会が銀行じゃなくて個人に返していくというようなやり方で必要以上のこう土地をまず買うんですね。そしてやるというやり方もあります。必ずしもそれに反対はしないですね。聖霊が導くのそれもありやと思いますけども、カルバイチャペルでは神が導くところには神が与えてくださる。で、教会を運営するときに日本では宗教法人というのは建物税金の関係で入るんですね。で、役員を何人決めてって言うんだけど、多くの教会が勘違いというか失敗して役員を、建物の宗教法人の役員を教会の役員にしてしまうんですよ。そして役員がよその教会に行ってるのに出向教会員みたいな形にして、その法人の役員が必ずしも教会の役員である必要はないんですけどね。中には本当に信仰持ってない人もこう会社の立派なビジネスマンだということで役員にしてしまって、運営する、この人間的に運営することが、その組織を運営することが最優先して、神が運ぶ教会というのをこうミッシングしてるんじゃないかなとこう思います。神が立てて神が運ぶのであれば神は必要を満たしてくれるんですね。しかし人が立てて人が運営しようと思ったら、予算が例えば今年度850万の予算がいります、1200万の予算がいります、それを頭割りにしたときにどうしてもこの目標額の金額がいるからって言って封筒を渡して月定献金、ね、約束献金、街道献金、伝道献金、いろんな感謝献金ってこう封筒をもらってやるというのが大体、まあ批判してるんじゃないですよ、日本の一つのスタイルです。で、そのような教会に皆さんが移られた時にはその教会のシステムに従ってそのようにするんですけども、私たちは基本的に神が導くところに神は必要を満たしてくれる。最後、聖霊の導きによって教会は運ばれるという話をして終わりにします。このパンフレットのところの下のところにゼカリアっていう、この人はバビロン捕囚というところから帰ってきてですね、教会の周りにこう、教会じゃない、神殿の周りのこう塀をこの作ってたんですね、城壁を作ってたんでね、その時にもう本当に大変な仕事なのに、そんなものを誰が一体完成することができるんだって言った時に、神がこのゼルバーベルに語ったんですね。権勢によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。この言葉は私たちカルバイチャペルの中にいるともう何回も聞かされる、何回もここに戻る一番の、まあ、大切にしている言葉ですね。もう一つはさっき言った使徒の働きの2の42ですか、交わりと、そして、御言葉ですね。それから聖餐コミニオンと、それから祈りをしてたって、この4つのことをしてた、主は人々を加えてくださったっていう、この2つのことがこの中心になってるんですね。で、あとは聖霊の導きなんですよ。で、まあこれからあとまた、霊性スピリチャリティということですね、それから聖書、それから あと聖霊、それから終わりの時代ってこう4つの学びがあるんですけども、どの学びにあっても聖霊の導きによって私たち教会を運ばれていきます。で、教会というのは一つ一つのローカルチャージで、カルバリー西東京とかローガースクリスチャンフェローシップというのもあるけども、全部の教会でキリストの体なんですね。私たちは体の一部分なんですよ。するとそこの中にいる人がその教会と同じように聖霊で運ばれていくクリスチャンになる。反対に教会を人力で運ぶスタイルで毎日ガンガンやってると、そこの中にいるクリスチャンも自分の力で何とかするのを神様助けてくださいというスタイルになる。でも実は僕たちがやってることを神様が助けてくれてるんじゃなくて、神様がやってることの中に僕たちは入ったんです。まあこのことについてはあとまた、霊性それから聖霊の働きとかやるときにまた繰り返して、やりたいなと思います。そして教会が聖霊の働きによって運ばれていくのを一体何が邪魔しているのかな、そんなことも考えて、今からですね、あの各グループで次のこの、パンフレットのちょっとこの一個戻った一枚戻るんですけどね、とこにこのディスカッションテーマというのが書いてあるので、まあ、リーダーの方にあの案内してもらいながら、まあ、30分時間取ってます。だいたい30分で、ここにはまあ3つもしくは4つのディスカッションテーマがあるので、だいたい1個10分とか7分とかねぐらいで、あのでまあ1個のことがすごくこう白熱したらですね、それはそれでもいいのかなと思うんですね。でそれが終わった後にもう一度各テーブルでどんなことを話しましたかっていうのをちょっと分かち合って、一言まとめて終わりという予定になってます、一言お祈りいたします。天の父なる神様、大きなテーマを扱ってますけども、とても身近なテーマでもあります。どうか私たちのディスカッションの真ん中にあなたがいてくれて、聖霊様、私たちはまず自分がおる教会について、そしてこのカルバリーチャペルという群れが一体何なのかをしっかり身につけて、そこの中にいる自分の役割、受けている恵み、そして今後あなたが進めようとしている、また今日あなたが進めようとしているそのご計画をしっかりと受け取っていきたいと思ってます。豊かな時になりますように。私たちの主イエス・キリストの名前でお祈りいたします。